小児がん189、小児の白血病、第3版。国立研究開発法人、国立がん研究センター、がん対策情報センター編集。受診から診断、治療、長期フォローアップへの流れ。患者さんとご家族の明日のために。堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター、2018年制作。小児がんの診療の流れ。この図は、初めて小児がんを疑われた時から、受診、そして経過観察、長期フォローアップに至るまでの流れです。今後の見通しを確認するための目安としてお使いください。図、6項目あります。1、がんの疑い。風邪のような症状が治らない。顔色が悪い。いつもと様子が違う、などと感じたら、まず病院や医院で医師に相談しましょう。2、受診。受診のきっかけや気になっていること、症状など、何でも担当医に伝えてください。伝えたいことは、あらかじめメモにまとめておくと良いでしょう。検査の予定や次の診察日が決まります。3. 検査、診断。検査が続いたり、結果が出るまで時間がかかったりすることもあります。担当医から検査結果や診断について説明があります。治療法を選択する際には、検査や診断についての理解が必要となります。不安や疑問に思ったことは、医療者に尋ねましょう。4. 治療の選択。担当医が、がんや体の状態に合った治療の方針について説明します。治療の目的や効果、治療に伴う副作用について整理しておきましょう。信頼できる情報を集め、お子さんやご家族、医療者と話し合い、お子さんの希望に沿う方法を見つけましょう。5. 治療。治療が始まります。治療中困ったことや辛いこと、気がついたことは、いつでも医療者に相談しましょう。お子さんにとってより良い方法を一緒に考えていきましょう。6. 経過観察。長期フォローアップ。治療後の体調の変化や、がんの再発がないかなどを確認するために、しばらくの間、通院します。検査を行うこともあります。治療が終わって、長い時間が経過してから現れる副作用や、成長への影響に対応するために、長期のフォローアップを行います。図、終わり。目次。小児がんの診療の流れ。1. 子供ががんと言われた親の心に起こること。1ページ。1-1 ご家族に心がけていただきたいこと。1ページ。2. 小児がんと言われた子供の心に起こること。2ページ。3. 白血病とは。3ページ。4. 検査と診断。4ページ。4-1、血液検査、4ページ。4-2、骨髄検査、4ページ。4-3、染色体検査、遺伝子検査、5ページ。4-4、超音波検査、CT 検査、5ページ。5、急性リンパ性白血病、ALL とは、6ページ。5-1、ALL の分類、6ページ。5-2、ALL の治療、7ページ。5-3、ALL の特殊なタイプの治療、9ページ。5-4、ALL の予後因子、9ページ。 6. 急性骨髄性白血病 AML とは10ページ。6-1 AML の分類10ページ。6-2 AML の治療12ページ。6-3 AML の特殊なタイプの治療14ページ。7経過観察15ページ。8晩期合併症16ページ。9再発17ページ。9-1急性リンパ性白血病 ALL の再発時の治療17ページ。9-2急性骨髄性白血病 AML の再発時の治療17ページ。診断や治療の方針に納得できましたか ?18 ページ。セカンドオピニオンとは18ページ。メモ19ページ。受診の前後のチェックリスト19ページ。参考文献20ページ。国立がん研究センター、がん対策情報センター作成の冊子、21ページ。がんの冊子、21ページ。患者筆記、21ページ。がんの情報をインターネットで調べたいとき、近くのがん診療連携拠点病院や小児がん拠点病院、がん相談支援センターを探したいとき、22ページ。がん相談支援センターの紹介、患者筆記についてのお問い合わせ、23ページ。がん相談支援センターについて、24ページ。目次、終わり。1。子供ががんと言われた親の心に起こること。がん、腫瘍という診断を受けることは、我が子を失うかもしれない恐怖で心がいっぱいになる方が多いでしょう。何がいけなかったのだろうかと思い悩み、早く気づけなかった罪悪感に苛まれたり、見守ることに辛さを感じたりすることもあるかもしれません。精神的な衝撃を受ける中で、治療の説明を理解し、子供に伝え、判断していく必要があります。子供が命に関わるかもしれない病気になることは、親にとってもトラウマ、心的外傷体験になると考えられています。ご家族も気分が悪くなったり、体調を崩したりすることがあります。1-1ご家族に心がけていただきたいこと。子供のがんと大人のがんとでは、その性質が全く異なります。小児がんについての情報はいろいろなところから得ることができますが、正確でないものもあります。できるだけご家族揃って、専門家の話をよく聞いて、現状を正しく理解することが大切です。わからないことは遠慮せずに質問するようにしましょう。子供の入院生活はどのようになるのか、検査や治療に子供を与えられるのだろうか、入院が始まるときに家族はどのような体制を取ればよいのだろうか、他の兄弟の生活はどのように維持していけばよいのだろうかと、頭の中は大混乱となることがあるかもしれません。病院内にも多方面からサポートするスタッフがいます。些細なことと思っても、一人で悩まないで、医療者に伝えて、適切な相談者を紹介してもらいましょう。一方、ご家族の関心が、病気の子供に集中してしまうと、兄弟は寂しい思いをします。兄弟にも理解できる範囲で、病気のこと、今後の見通しについて、説明をしておくことが大切です。面会に年齢制限があるなど、兄弟を合わせるのが難しい場合もありますが、できれば合わせたり、電話で話したりする機会を作ると良いでしょう。2. 小児がんと言われた子どもの心に起こること。小学生以上の子どもたちの中には、親と同様に、がん、腫瘍という言葉から、命に関わるかもしれない病気であると感じる子もいます。また、幼児期の子どもたちは、大人たちの反応を非常によく観察していますので、周囲のただならぬ雰囲気から、大変なことが起こっているのだということを感じ取ります。治療を受けるには、治したいという本人の自覚が必要です。今起きていることや、これからのことがわからない上に、体調も悪いとなると、子供はとても不安になります。不安が高まると、いろいろなことに敏感になります。例えば、痛みに敏感になったり、寝つきが悪くなったりします。納得して治療に臨めるように、子供にどのように伝えるか、医療スタッフとしっかり話し合いましょう。周囲から支えられていることを感じながら、この試練を乗り越えることができると、子供は自分に自信を持ち、発病前以上に成長できることが知られています。これからの入院生活の中で、本人が孤立しないように、家族と医療スタッフの間の信頼が築けるような体制を、まず整えましょう。3. 白血病とは、血液の中にある血球には、外部から体内に侵入した細菌やウイルスなど、異物の排除などを役割とする白血球、酸素を運搬する赤血球、出血を止める働きをする血小板があり、骨の中にある骨髄で作られます。白血病は、このような血液を作る過程で異常が起こり、血球が癌化した細胞、白血病細胞となって無制限に増殖することで発症します。白血病は小児癌の中で最も多い病気です。白血病には様々な種類がありますが、発症する割合は急性リンパ性白血病が約 70%、急性骨髄性白血病が約 25% です。図1。急性リンパ性白血病、急性骨髄性白血病は、病気の進行が早いために、急に症状が出現する場合があります。このような場合は、早期の診断と、速やかな治療の開始が重要です。症状が起こる原因は、大きく2つに分類され、骨髄で白血病細胞が増加することによって、造血機能が低下し、正常な血液細胞が作れないために起こる症状と、白血病細胞が臓器に増殖することで起こる症状があります。代表的な症状は、貧血、出血、感染、肝臓や脾臓の腫れ、発熱、骨痛などです。中枢神経系、脳と脊髄に、白血病細胞が増殖することもあり、頭痛や吐き気、嘔吐などの症状に注意が必要です。3ページ、図1、小児の白血病の発症割合。2つの白血病の発症割合が書かれた簡単な図です。小児の白血病は、急性リンパ性白血病、ALL、アキュートリンフォブラスティックリューキーミア、約 70%、と、急性骨髄性白血病、AML、アキュートマイアロイドリューキーミア、約 25%、とになります。図、終わり。4、検査と診断。診断を行い、治療方針を決めるためには、様々な検査が行われます。検査は、診断だけでなく、病形や、発症に伴う異常や、合併症の有無を 確認する目的もあります。治療方針を決定するために重要な検査は、急性リンパ性白血病ではリスク分類の基準となる白血球数、白血病細胞の種類分け、免疫学的分類、染色体と遺伝子異常、中枢神経系、脳と脊髄、および精巣浸潤の有無を確認する検査です。急性骨髄性白血病では、白血病細胞を顕微鏡で見た形態や、白血病細胞の種類分け、免疫学的分類、染色体と遺伝子異常を確認する検査が重要となります。4-1 血液検査。血液中の細胞の増減を調べます。白血球数は増加から減少まで様々です。赤血球数や血小板数は減少していることが多いようです。顕微鏡で詳しく調べると、血液中に白血病細胞が存在していることがあります。4-2骨髄検査。骨髄腺腫は診断と病形分類のために重要な検査で、治療効果の判定にも用います。骨髄腺腫は腸骨、腰の骨に針を刺し、骨の中にある骨髄液を注射器で吸引して採取します。骨髄腺腫で十分な骨髄液を採取できない場合は、骨髄生検を行うことがあります。骨髄生検では、腸骨にやや太い針を刺し、骨髄組織を採取します。骨髄検査や骨髄生検は痛みを伴うため、小児では全身麻酔、あるいは鎮静薬を使って行います。治療開始後に寛解、症状や検査結果で白血病細胞が確認できない状態となっても、体内にはまだ白血病細胞がわずかに残存していることがあり、微小残存病変、MRD と言います。治療効果の確認のため、骨髄検査で MRD を調べることもあり、検出された場合は白血病細胞を根絶させるため、治療強度を上げることが検討されます。4-3染色体検査、遺伝子検査。染色体検査や遺伝子検査で、染色体遺伝子の構造や数の異常を調べます。これらは診断や病形分類、治療方針や治療効果の判定、予後の判定などが可能で重要な検査です。急性リンパ性白血病で見られるフィラデルフィア染色体、BCR-ABL 融合遺伝子や急性骨髄性白血病で見られる8番染色体と21番染色体の各一部が入れ替わる異常、RUNX1T1 融合遺伝子などを調べます。4-4超音波検査、CT 検査。臓器の異常や合併症の有無、症状により浸潤が疑われる部位の確認などのため、超音波検査、エコーや CT 検査を行うことがあります。5. 急性リンパ性白血病、ALL とは、急性リンパ性白血病、ALL、アキュートリンフォブラスティックリューキーミアは、白血球の一種であるリンパ球に成長途中の病弱な段階で遺伝子異常が起こり、癌化した細胞、白血病細胞が無制限に増殖することで発症します。発症の原因の多くは不明です。急性リンパ性白血病は小児癌の中で最もよく見られる疾患です。2歳から5歳に発症することが多く、小児の人口10万人あたり年間 3人から4人の発症があります。日本では年間約500人が新たに診断されています。5-1 ALL の分類。白血病の診断は骨髄中の白血病細胞の量と性質で決定されます。骨髄でリンパ芽球が全有核細胞数の 25% 以上まで増加し、顕微鏡で見た形態及び特殊染色で急性リンパ性白血病由来のものと判定された場合に診断されます。また、白血病細胞の細胞表面マーカーによって大きく B 前駆細胞性、成熟 B 細胞性、T 細胞性の3つに分けられており、治療方針を決めるための基準の一つとなります。5-2 ALL の治療。治療の基本は化学療法、細胞障害性抗がん剤を用いた治療です。図2化学療法は数種類の薬剤を用いる多剤併用療法で、寛解導入療法、強化療法、維持療法の3段階で行います。7ページ、図。図2、急性リンパ性白血病の治療。日本小児血液がん学会編、小児白血病リンパ腫診療ガイドライン2016年版、金原出版より作成。説明、治療が段階ごとに矢印で示されています。小児の急性リンパ性白血病のうち、成熟 B 細胞性急性リンパ性白血病なら、成熟 B 細胞性リンパ腫の治療となります。フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病の場合は、チロシンキナーゼ、阻害薬併用、化学療法、プラスマイナス同種造血幹細胞移植となります。小児急性リンパ性白血病で、1歳未満で MLL 遺伝子再構成マイナスの場合は、標準化学療法となります。MLL 遺伝子再構成プラスの場合は、強化化学療法、生後6ヶ月未満の場合は、白血球数、大なりイコール30万、あるいは、プレドニゾロン反応性不良の場合、強化化学療法、プラス、同種造血幹細胞移植となります。1歳以上の場合は、リスクにより3つに分類されています。標準リスク群、プレドニゾロン反応性量の場合、標準化学療法、非寛解ならば強化化学療法プラス同種造血幹細胞移植となります。中間リスク群、プレドニゾロン反応性量、白血球数が多い、年齢が高い、T 細胞性急性リンパ性白血病なら強化化学療法、非寛解の場合は強化化学療法プラス同種造血幹細胞移植となります。高リスク群、プレドニゾロン反応性不良、中枢神経系、CNS 浸潤などの予後不良因子がある場合、強化化学療法、非寛解の場合、強化化学療法プラス同種造血幹細胞移植となります。また、微小残存病変プラス、一部の予後不良、染色体異常、もしくは遺伝子異常の場合は、強化化学療法プラス同種造血幹細胞移植となります。図、終わり。5-2-1、寛解導入療法。白血病細胞の減少と症状の軽減を目的に行います。プレドニゾロン、または D デキサメタゾン、ビンクリスチン、L アスパラギナーゼ、アントラサイクリン系の4種類の薬剤を4週間から5週間かけて投与します。また、中枢神経系、脳と脊髄に白血病細胞の浸潤を予防するため、メトトレキサートという薬剤を髄液の中に注射します。5-2-2、強化療法。寛解導入療法の終了直後から、さらに白血病細胞を減少するために行います。早期強化療法は、寛解導入療法で使用していない薬剤を投与します。その後、寛解後強化療法として、寛解導入療法と早期強化療法を繰り返し行います。薬剤が届きづらい中枢神経系への浸潤予防には、メトトレキサートを含む薬剤の髄中療法や点滴による投与を行うこともあります。5-2-3、維持療法。強化療法に続いて、白血病細胞の根絶と再発予防を目的に行います。メルカプトプリンを連日、メトトレキサートを週1回の2剤の内服が標準的な治療です。この時期は学校生活などの通常の生活を送ることができます。維持療法も含め、全治療期間は最低2年間行うことが勧められています。5-2-4、造血幹細胞移植。初診時の染色体分析で、通常は46本ある染色体数が44本以下のハイポダイプロイド、低2倍体など予後の悪い染色体異常や遺伝子異常がある場合、または初期の治療反応が不良であった場合は、通常の治療では再発のリスクが高いと考えられ、同種造血幹細胞移植が検討されます。また、寛解導入療法開始後1ヶ月を経ても寛解にならない場合は、救援化学療法などを行い、寛解に到達できた時点で、同種造血幹細胞移植が考慮されます。このほか、乳児急性リンパ性白血病で、高リスクの場合や、再発時に高リスクの場合など、化学療法のみでの治療が難しい場合に検討されます。5-3、ALL の特殊なタイプの治療。5-3-1、フィラデルフィア染色体陽性の場合。イマチニブなどの分子標的治療薬と化学療法の併用を行います。寛解導入療法から維持療法終了までの期間、分子標的治療薬の服用を可能な限り継続することが重要です。5-3-2、乳児の場合、1歳未満で MLL という遺伝子の変化がある場合は、予後が不良な病形のため、強力な多剤併用化学療法を行い、さらに高リスク群では、同種造血幹細胞移植が検討されます。MLL 遺伝子の変化がない場合は、通常の多剤併用化学療法を行います。5-3-3、思春期若年成人の場合、成人の治療法よりも小児の治療法の方が治療成績が良好です。そのため、小児の治療法と同じように、寛解導入療法、強化療法、維持療法の3段階で多剤併用化学療法を行います。5-4、ALL の予後因子。これまでの治療成績より、治療効果に影響する様々な条件が明らかになっており、これらを予後因子と呼びます。年齢と初診時の白血球数、 白血病細胞の染色体遺伝子異常、免疫学的分類、初期治療の反応性、中枢神経系への浸潤の有無などによって治療効果が異なります。6. 急性骨髄性白血病 AML とは、急性骨髄性白血病 AML アキュートマイアロイドリューキーミアは、骨髄で血液を作る過程において未熟な血液細胞である骨髄球系前駆細胞に何らかの遺伝子異常が起こり、がん化した細胞白血病細胞が無制限に増殖することで発症します。未熟な血液細胞に遺伝子異常が起こる原因は分かっていません。日本では年間約180人が新たに診断されています。 6-1 AML の分類。治療方針を決定する上で重要となる分類は病型分類と呼ばれます。治療成績の蓄積や比較のためには統一した分類で診断することが重要なため、国際的に WHO 分類表1が用いられています。大きくは、1急性前骨髄球性白血病、2ダウン症候群に合併した急性骨髄性白血病、3それ以外の急性骨髄性白血病の3つの病型に分かれており、それぞれ異なった治療が行われます。11ページ、表1急性骨髄性白血病の WHO 分類2016年版。ダニエル・ A ・アーバー・エトール・ザ・2016リビジョン・トゥ・ザ・ワールド・ヘルス・オーガニゼーション・クラシフィケーション・オブ・マイアロイド・ネオプラズン・アンド・アキュート・リューキーミア・ブラッド・2016メイ・127カッコ20閉じ2392。染色体異常の記号の説明。 T 点座トランスロケーション、2本の染色体がそれぞれ切断され断片が交換されること。 INV 逆位インバージョン、同じ染色体が2箇所切断され内側の染色体の断片が逆転すること。 9 染色体の長い部分長腕、腕は腕。 P 染色体の短い部分短腕。説明。7つに分類されています。 1 特異的染色体異常を有する急性骨髄性白血病、 A から K まで11種類あります。 A、T、8と21、Q、22、Q、22と1、LUN、X1、LUN、X1T1 を有する急性骨髄性白血病、B、INV16、P13 と1、Q、22、または、T16 と16、P13 と1、Q22、CBFB、MYH11 を有する急性骨髄性白血病、C、PML、RA、RA を有する急性前骨髄球性白血病、D、T9 と11、P21 と3、Q23 と3、MLLT3、KMT2A を有する急性骨髄性白血病、E、T6 と9、P23、Q34 と1、DEK、NUP214 を有する急性骨髄性白血病、F、 INV3、Q21 と3、Q26 と2、または T3 と3、Q21 と3、Q26 と2、GATA2、MECOM を有する急性骨髄性白血病、G、T1 と22、P13 と3、Q13 と3、RBM15、MKL1 を有する急性骨髄性白血病、巨核芽球性、H、暫定分類、BCR-ABL1 遺伝子変異を有する急性骨髄性白血病、I、NPM1 遺伝子変異を有する急性骨髄性白血病、J、両アレルの CEBPA 遺伝子変異を有する急性骨髄性白血病、K、暫定分類、RUNX1 遺伝子変異を有する急性骨髄性白血病。2. 骨髄異形性関連の変化を有する急性骨髄性白血病。3. 治療に関連した急性骨髄性白血病と骨髄異形性症候群。4. 上記以外の急性骨髄性白血病。A、急性骨髄性白血病、再未分化型。B、急性骨髄性白血病、未分化型。C、急性骨髄性白血病、分化型。D、急性骨髄単球性白血病。E、急性単球性白血病、及び、急性単芽球性白血病。F、純赤芽球性白血病、G、急性巨核芽球性白血病、H、急性抗塩基球性白血病、I、骨髄繊維症を伴う急性半骨髄症、5、骨髄肉腫、6、ダウン症候群に関連した骨髄増殖症。A、一過性骨髄異常増殖症、TAM。B、ダウン症候群関連骨髄性白血病。7、芽球形質細胞様樹状細胞腫瘍。表、終わり。6-2、AML の治療。急性骨髄性白血病の治療の基本は、化学療法、細胞障害性抗がん剤を用いた治療です。図3。化学療法は数種類の薬剤を用いる多剤併用療法で、寛解導入療法と強化療法を行います。予後因子に基づいた低リスク群、中間リスク群、高リスク群によって治療の強さが異なります。12ページ図、図3、急性骨髄性白血病の治療。日本小児血液がん学会編、小児白血病リンパ腫診療ガイドライン2016年版、金原出版より作成。説明。小児急性骨髄性白血病の治療は、小児の状態により3つに分けられています。まず、ダウン症児の急性骨髄性白血病の場合は、化学療法となります。次に、急性全骨髄急性白血病の場合は、分化誘導療法 ATRA プラス化学療法、となります。そして、これら2つ以外の急性骨髄性白血病の場合は、予後因子に基づいて3つに分けられています。 ただし、ダウン症児、急性前骨髄急性白血病を除きます。まず、低リスク群、T821、または INV16 の染色体異常の場合は、化学療法となります。中間リスク群、低リスク因子、高リスク因子のいずれも持たない場合、これは強化化学療法となります。高リスク群、初期治療、反応性不良、または予後不良の染色体遺伝子異常の場合、同種造血幹細胞移植、または化学療法となります。図、終わり。6-2-1、寛解導入療法。白血病細胞の減少と症状の軽減を目的に行います。アントラサイクリン系の薬剤を3日間と、シタラビンを7日間から10日間投与します。また、この2剤に、エトポシドを併用する場合もあります。6-2-2、強化療法。寛解導入療法の終了直後から、さらに白血病細胞を減少するために行います。アントラサイクリン系の薬剤と大量シタラビン療法を含んだ多剤併用化学療法を行います。寛解導入療法と合わせて2コースから5コースを行います。急性前骨髄急性白血病以外の病形では、急性リンパ性白血病と異なり、維持療法は行いません。6-2-3、造血幹細胞移植。初診時の染色体遺伝子異常が、予後が不良な方であった場合や、初期治療の反応性の有無によって、再発のリスクが高いとされる高リスク群に対しては、寛解が得られた時点で、同種造血幹細胞移植が検討されます。移植のドナーは、HLA、白血球の型が一致する兄弟の骨髄が第一選択ですが、ドナーが見つからない場合は、HLA が一致する非血縁骨髄移植や非血縁再帯血移植を行います。これらの治療でも良好な成績が得られています。6-3、AML の特殊なタイプの治療。6-3-1、急性前骨髄急性白血病の場合、T1517 という染色体異常があるものを、急性前骨髄急性白血病と言います。播種性血管内凝固症候群という重篤な合併症を伴うことがあるため、診断後、すぐに治療を開始することが重要です。寛解導入療法は、オールトランスレチノイン酸、ATRA とアントラサイクリン系の薬剤に、シタラビンを加えた多剤併用化学療法です。完全寛解に到達した後は、ATRA とアントラサイクリン系の薬剤を中心とした複数回の強化療法、ATRA による維持療法を行います。ATRA と類似の効果を持つ三酸化ヒ素、ATO を使うこともあります。6-3-2、ダウン症候群を合併した場合、ダウン症候群時に発症した場合は、4歳以下の発症や急性、巨核芽球性白血病が多いなどの特徴があります。治療による合併症が起こりやすい一方で、治療の反応性は良いことから、シタラビンとアントラサイクリン系の薬剤を中心とした通常の急性骨髄性白血病の治療よりは、強度を弱めた 多剤併用化学療法を行います。7、経過観察。治療終了後も体調の変化や再発の確認のため、定期的に通院して経過観察を行います。治療終了後の経過が長くなるほど、通院の間隔は伸びていきます。5年以降は1年に1回程度の通院となります。経過観察中は免疫力が回復していないこともあるため、近くで水疱瘡やはしかなどの特別な感染症が流行した場合は、対応について担当医にご相談ください。8. 晩期合併症。晩期合併症は、成長や時間の経過に伴って、治療の影響によって起こる症状のことです。どのような晩期合併症が出現するかは、病気の種類、受けた治療、治療を受けた年齢などに関連し、症状の程度も異なります。身体的晩期合併症には、1、成長障害、低身長、痩せ。2、内分泌障害、成長ホルモン分泌障害、不妊。3、神経障害、運動障害、痙攣、知能障害、認知能力、記憶力、集中力の障害など。4、心機能障害、心筋症、不整脈、心不全など。5、骨、歯の異常、骨密度の低下、歯の欠損。6、二次がん、二次性脳腫瘍、二次性白血病、などがあります。急性リンパ性白血病の治療で使用する抗がん剤による晩期合併症は、プレドニゾロンによる骨密度低下や成長障害、メトトレキサートによる認知機能障害や骨粗鬆症などがあります。中枢神経系再発や精巣再発では放射線治療を行うことがありますが、晩期合併症を少なくするため、腫瘍がある部分に限局して弱い線量で行うなどの工夫がされています。急性骨髄性白血病の場合は、アントラサイクリン系薬剤による心機能障害、シタラビンによる認知機能障害などの可能性があります。治療後は合併症の有無や成長に異常がないかなど確認するため、定期的に経過観察します。9. 再発。再発とは、治療によって検査上、がんが認められなくなった後、再びがんが出現することを言います。治療後は定期的に通院して経過を見ることが大切です。9-1 急性リンパ性白血病 ALL の再発時の治療。再発時期 V 白血病細胞の免疫学的分類に基づいてリスク分類、標準リスク、中間リスク、高リスクを行い、それぞれに応じた治療を行います。中間リスク群では、初回治療の3つの薬剤に、アントラサイクリン系の薬剤や、メトトレキサートを加えた強化寛解導入療法を行います。寛解導入療法後に、微小残存病変、MRD が低下した場合は、化学療法を継続します。中間リスク群で、寛解導入療法の効果がない場合や、MRD が残存する場合、高リスク群の場合は、救援化学療法などで、寛解に到達できた時点で、同種造血幹細胞移植が検討されます。標準リスク群は、中枢神経や精巣のみの晩期再発である場合です。 中枢神経再発では、多剤併用化学療法と髄中による中枢神経治療の後、局所放射線照射と維持療法を行います。精巣単独再発では、局所治療と多剤併用化学療法を行います。9-2、急性骨髄性白血病 AML の再発時の治療。多くの場合は骨髄中のみの再発です。初回治療と同様、シタラビンとアントラサイクリン系の薬剤などを組み合わせた寛解導入療法が行われます。寛解が得られた時点で、同種造血幹細胞移植を行うことが勧められます。診断や治療の方針に納得できましたか？治療方法はすべて担当医に任せたいというご家族がいます。一方、親の希望を伝えた上で、一緒に治療方法を選びたいというご家族も増えています。どちらが正しいというわけではなく、患者さんであるお子さん自身とご家族が満足できる方法が一番です。まずは病状を詳しく把握しましょう。わからないことは担当医に何でも質問してみましょう。治療法は病状によって異なります。医療者とうまくコミュニケーションを取りながら、お子さんに最も合った治療法であることを確認してください。診断や治療法を十分に納得した上で、治療を始めましょう。セカンドオピニオンとは、担当医以外の医師の意見を聞くこともできます。これをセカンドオピニオンを聞くと言います。ここでは、1、診断の確認、2、治療方針の確認、3、その他の治療方法の確認とその根拠を聞くことができます。聞いてみたいと思ったら、セカンドオピニオンを聞きたいので、紹介状やデータをお願いしますと担当医に伝えましょう。担当医との関係が悪くならないかと心配になるかもしれませんが、多くの医師はセカンドオピニオンを聞くことは一般的なことと理解しています。納得した治療法を選ぶために気兼ねなく相談してみましょう。メモ。何年、何月、何日。白血病の種類。何々。白血球の数。何々。肝臓や脾臓の主題。あり、なし。中枢神経系浸潤。あり、なし。メモ、終わり。受診の前後のチェックリスト、10項目あります。1、後で読み返せるように、医師に説明の内容を紙に書いてもらったり、自分でメモを取ったりするようにしましょう。2、説明はよくわかりますか？わからないときは、正直にわからないと伝えましょう。3、お子さんに当てはまる治療の選択肢と、それぞれの良い点、悪い点について聞いてみましょう。4、勧められた治療法がどのように良いのか理解できましたか？ 5、お子さんや親としてどう思うのか、どうしたいのかを伝えましょう。6、治療についての具体的な予定を聞いておきましょう。7、症状によって相談や受診を急がなければならない場合があるかどうか確認しておきましょう。8、いつでも連絡や相談ができる電話番号を聞いてわかるようにしておきましょう。9、説明を受けるときには可能であればご家族揃って聞かれることをお勧めします。また、 その他の方でも同席していた方が理解できて安心だと思うなら、早めに頼んでおきましょう。10。診断や治療などについて、担当医以外の医師に意見を聞いてみたければ、セカンドオピニオンを聞きたいと担当医に伝えましょう。参考文献。日本小児血液がん学会編、小児白血病リンパ腫診療ガイドライン2016年版、金原出版。日本血液学会、日本リンパ網内系学会編、造血器腫瘍取扱規約2010年3月第1版、金原出版。JPLSG 長期フォローアップ委員会、長期フォローアップガイドライン作成ワーキンググループ編、小児がん治療後の長期フォローアップガイドライン2013年、医療ジャーナル社。国立がん研究センターがん対策情報センター作成の冊子。すべての冊子はがん情報サービスのホームページで実際のページを閲覧したり印刷したりすることができます。また全国の国指定のがん診療連携拠点病院や小児がん拠点病院などのがん相談支援センターでご覧いただけます。がんになったら手に取るガイド普及審判、もしもがんが再発したらは書店などで購入できます。その他の冊子はがん相談支援センターで入手できます。詳しくはがん相談支援センターにお問い合わせください。がんの冊子、6種類あります。小児がんシリーズ、白血病、リンパ腫、脳腫瘍、神経芽腫、ほか。各種がんシリーズ、肺がん、胃がん、大腸がん、肝細胞がん、乳がん、ほか。がんと療養シリーズ、がんと心、がんの療養と緩和ケア、もしもがんと言われたら、ほか。社会とがんシリーズ、がん相談支援センターにご相談ください。家族ががんになったとき、身近な人ががんになったとき。がんを知るシリーズ、科学的根拠に基づくがん予防。がんと仕事の Q&A。患者筆啓、がんになったら手に取るガイド、普及審判、別冊、私の療養手帳。もしもがんが再発したら、がんの情報をインターネットで調べたいとき、近くのがん診療連携拠点病院や小児がん拠点病院、がん相談支援センターを探したいとき、がん情報サービス、アドレス、http://ganjoho.jp。 がん相談支援センターの紹介、患者筆啓についてのお問い合わせ。がん情報サービスサポートセンター。電話 0570-02-3410。ナビダイヤル3410はサポートと覚えてください。平日、土曜日、日曜日、祝日を除く10時から15時。がん相談支援センターについて。がん相談支援センターは、全国の国指定のがん診療連携拠点病院などに設置されているがんの相談窓口です。患者さんやご家族だけでなく、どなたでも無料でご利用いただけます。わからないことや困ったことがあれば、お気軽にご相談ください。全国のがん相談支援センターや、がん診療連携拠点病院などの情報は、がん情報サービス、アドレス http://がん情報ganjoho.jp でご確認ください。がん相談支援センターで相談された内容が、ご本人の了解なしに患者さんの担当医をはじめ、他の方に伝わることはありません。どうぞ安心してご相談ください。原本奥付。がんの冊子、小児がんシリーズ、白血病、第3版。編集発行。国立研究開発法人、国立がん研究センター、がん対策情報センター。郵便番号、104-0045。東京都中央区築地、5-1-1。2008年3月、第1版、第1刷り発行。2017年1月、第3版、第1刷り発行。執筆協力者、富澤大輔、国立成育医療研究センター、小児がんセンター血液腫瘍科。査読協力者、五十音順、高勝義、日本小児がん研究グループ、ALL 委員会委員長、埼玉県立小児医療センター血液腫瘍科。多賀隆、日本小児がん研究グループ AML 委員会委員長、滋賀医科大学小児科。国立がん研究センターがん対策情報センター患者市民パネル。原本奥付け終わり。デイジー図書奥付け。小児がん189、小児の白血病、第3版。制作、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。堺市転訳ボランティア光の会。制作完了、2018年8月。